ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。2月7日、北朝鮮は国際社会からの強い中止要求にもかかわらず、弾道ミサイルの発射を行いました。これは明らかな国連安保理決議違反です。2月10日、菅官房長官はこうした北朝鮮側の行動を受け、我が国独自の措置につき発表しました。それではお聞きください。
先ほど関係大臣の同席を得て国家安全保障会議を開催をいたしました。我が国は北朝鮮に対し累次にわたり関連の国連安保理決議の完全な遵守を求め、核実験や弾道ミサイルの発射などの挑発行動を行わないよう繰り返し強く求めてまいりました。また拉致問題については安倍政権の最重要課題として、一日も早いすべての拉致被害者の帰国を求めてまいりましたが、いまだに解決はいたしておりません。こうした中、今回北朝鮮が国際社会の制止を無視して4回目の核実験を行い、その後さらに弾道ミサイルの発射を強行したことは、我が国の安全に対する直接的な重大な脅威であり、北東アジア及び国際社会の平和と安全を著しく損うものとして断じて容認することはできません。我が国は拉致核ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するために、何が最も有効かという観点から真剣に検討してきた結果、以下の独自措置を実施することを決定をいたしました。第一に、在日外国人の核・ミサイル技術者の北朝鮮を渡航先とした再入国禁止を含め、従来より対象者を拡大して人的往来の規制措置を実施します。第2に、支払い手段などの携帯輸出届出の下限金額を引き下げるとともに、北朝鮮向けの送金を原則として禁止をします。第3に、人道目的の船舶を含むすべての北朝鮮船籍の入港を禁止するとともに、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶の入港を禁止します。第4に、資産凍結の対象となる関連団体個人を拡大をいたします。我が国としては、対話と圧力、行動対行動という一貫した方針のもとに、 拉致核ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けた北朝鮮の前向きな動きを強く求めてまいります。また最重要課題である拉致問題の解決に向けた対話を継続し、ストックホルム合意に基づき一日も早い全ての拉致被害者の帰国を実現すべく全力を尽くしてまいる所存であります。これらの処置の実施にあたっては、関係法令に基づいて必要に応じ閣議決定、国会の事後承認などの手続きを得ることになります。なお今後とも北朝鮮の対応や国際社会の動きを踏まえ、必要に応ずるさらなる措置を検討してまいりたいというふうに思います。
以上、2月10日に発表された北朝鮮に対する我が国独自の措置の内容をご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月15日、日本の制裁強化に対する北朝鮮の対抗措置について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月10日に日本政府は北朝鮮による1月6日の核実験、そして2月7日の長距離弾道ミサイルの発射というものを受けまして、2014年5月に日朝間でまとめておりましたストックホルム合意で一旦解除した制裁の一部でありますが、それを再び元に戻すという、そういう制裁強化措置を取りまして、さらにそれに加えて追加的な措置というものも明らかにいたしました。すなわちまず第一に、在日外国人の核あるいはミサイルの技術者といった人たちがですね、北朝鮮に渡航した後、再び日本に入国するということを禁止する。2番目には10万円以下の人道目的といったものを除いて、一切の北朝鮮への送金というものを原則的に禁止すると。そして3番目には、北朝鮮に寄港した第三国の国籍、船籍を持つ船舶についてもですね、日本への入港を禁止するという、そういう追加措置も発表いたしまして、制裁をより強化するということを明らかにいたしましたが、これに対して北朝鮮は2月12日に日本人の拉致被害者についての再調査というものを中止して、担当組織である特別調査委員会を解体すると表明をいたしました。この発表は特別調査委員会談話という、そういう形をとって行われたわけでありますが、こうした北朝鮮の反応、出方、対抗措置というものは、一見もとより強硬に見えます。しかし、日本との対話の余地というものは、しっかり残しているということが指摘できるだろうと思います。三つの点が特に注目されると思いますが、まず第一に、ストックホルム合意、2014年5月に日朝間で、まとめ上げたストックホルム合意につきまして、今回の北朝鮮の談話は、日本自らがストックホルム合意の破棄を公言したことになるという言い方をいたしました。すなわちストックホルム合意に関して、北朝鮮自らが破棄するということは言わないで、日本が破棄したことと同じだという言い方にとどめたわけでありますが、この点は極めて明確にストックホルム合意そのものが依然として有効だということを強く示唆している。そういう含みを持たせていると言っていいと思います。もちろん 今後再調査、それは被害者に対する再調査をですね、また再開するというのはいろんな困難を伴うということになりますが、しかし北朝鮮が日本との対話を完全に、断つというそういうつもりは全くないということもは今回の談話からは十分に読み取れると言っていいかと思います。そして2番目には今回のこの談話をですね、発表した主体というものが特別調査委員会であったということでありますが、それはストックホルム合意をまとめた外務省ではなくて、そのストックホルム合意に基づいて再調査を実行する組織である特別調査委員会としたわけでありますが、ここはやはりストックホルム合意を破棄するつもりであればですね、当然日本との交渉を担当した北朝鮮外務省による声明や談話を通じて、立場が表明されるということであったかと思いますが、北朝鮮はそういう行為には出なかったわけでありますので、発表レベルといいますか、発表した主体がこれほど低いレベルであったということは、やはり日本との対話、交渉というものをですね、全面的にストップさせる気がないことが非常に明確に示されていたかと思います。そして3番目には、今回の談話の中で北朝鮮は、調査を全面中止すると、全面的に中止すると言い、そして特別調査委員会を解体すると言いました。調査の全面中止であって調査を放棄するとか、ここで完全にやめると言ったわけではありませんので、これは当然再開される含みというのがありますし、また解体、特別調査委員会の解体は特別調査委員会自らが言ったわけで、自分で自分を解体すると言ったわけでありますが、この上部組織である外務省あるいは国防委員会が再び特別調査委員会を立ち上げて、そこで調査を行うというのは決して難しい話ではないということになりますから、解体のレベルを本当に低くしといたことで、将来の再開に十分な、もちろん含みを持たせたと言っていいかと思います。こういう状況ですが、しばらくは北朝鮮が動きを示してくる可能性は残念ながら薄いと考えられますのは、やはり日本の参議院選挙が7月に予定されておりますので、それが終わるまでは日本との取引が難しいということで、北朝鮮から特別な動き、働きかけがあるとは今考えられないわけですので、そういう点では今回の日本の強化した、制裁措置、制裁強化策というのも特に日朝関係そのものに、あるいは北朝鮮の姿勢に大きな影響を与えたということはないと、そう考えられるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは2015年3月に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは、市川健一さんからのメッセージをお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんだよ。日本からの呼びかけを聞いていてくれることを信じてメッセージを送ります。修一と引き裂かれて37年になります。未だ救出できない現状に憤りを感じ、また修一や他の被害者の方々に対しても本当に申し訳なく思っています。必ず救出します。それまで体を大事にして待っていてください。13年前に北朝鮮の最高指導者が 拉致を認め謝罪しました。5人だけ帰国させましたが、その後は一人も帰国を果たせていません。私たち家族はさらった日本人を返してくれさえすればよいのです。日本政府も全員の日本人を帰国させてくれれば、北朝鮮の発展のため、また人民の幸せのために、全面的に経済協力を行うと常々言い続けているのですが、なぜか北朝鮮当局は分かろうとしない。それが不思議でなりません。国連の人権調査委員会からも、北朝鮮に対して拉致事件は人道に対する罪と断定され、各国からも非難され、そして国連からの支援物資も毎年少なくなってきているのです。北朝鮮が各国から拉致してきた被害者を速やかに帰国させさえすれば、国連は惜しみなく経済協力を行うことは間違いありません。日朝両国の障害となっている拉致問題、拉致被害者を帰国させてくれれば、必ずや日朝間の国交も正常になり、在日朝鮮人の方々も祖国との行き来も自由にできるようになるのです。一刻も早くその日が来ることを強く願っています。周一も60歳になったのですね。北朝鮮に拉致された23歳の時の顔しか思い浮かびません。60歳の顔は想像もできません。周一の中学時代の同級生の人たちが還暦同窓会をやっているのをテレビで見ました。周一の席も設けてあり、写真も飾ってありました。皆さん、中学時代の思い出に花を咲かせ、写真のスライドを見ながら懐かしがっていました。周一の写真も何枚か写し出され、周一の帰国を真剣に願っている様子がすごく感じ取られました。この場に周一も同席していたら、どんなにか懐かしく、また楽しかっただろうなと思ったら涙が止まりませんでした。周一、長い歳月の中で何回も心が折れそうな時もあったと思います。また、これからもあると思いますが、どのような状況下でも絶対に負けるな、諦めるな、気持ちを強く持って頑張っていれば必ず帰国の日が来ます。冬は必ず春となります。そして再会の日が来ます。帰国できるのだと強い一念を持ち続けることが大事です。頑張れ周一、再会の日を楽しみにしています。兄ちゃんより。
市川周一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川健一さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週はトワエモアの愛の泉をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は 次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数 9960kHz。 深夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。